次に質問者、公明党小林信子議員、女性の活躍と働き方について、担当、男女共同参画課。長引くコロナ禍は、サービス業、特に飲食、宿泊業等を直撃し、主に非正規雇用として働く方の多い女性を中心に、雇用情勢が急激に悪化しました。本市の現状をお伺いします。政府が昨年6月に決定した女性活躍男女共同参画の重点方針2021では、女性のデジタル人材の育成を推進することとしています。女性のデジタル人材の育成についてお考えを伺います。との質問に対し、本市の女性の就労状況は、コロナ禍で休業、失業や就職率の低下といった影響を受けました。女性の就労支援は、従来から一人親家庭の方の就労相談や、職業訓練などの給付金の支給を実施しており、さらに令和2年度からは、企業応援セミナーを実施しています。女性のデジタル人材の育成は、女性の新たな働き方の可能性が広がるものと考えており、テレワークを学ぶ講座を新年度から開始します。また、国や県の情報を積極的に提供していきます。との答弁がありました。次に質問者、公明党石飛浩二議員。教育分野における切れ目のない学習環境の提供について、担当学校教育課。一人一台のタブレット端末が整備され、1年が経とうとしている。本市でも試行錯誤しながらの運用がされていると思うが、1、実践の中での児童生徒の学びの変化について、そして教える側の教員の変化について、問題点も含める。2、端末の持ち帰りについて。3、子どもの家におけるWi-Fi 環境の整備について。4、オンライン授業、学習の定期化について問う、との質問に対し。1、児童生徒は互いの情報共有が容易になり、学び高め合うという学びの変化が見られ、教員は時間を効率的に使え、個別指導の充実につながっています。一方で、目が疲れる等の声も上がっています。2、学校ごとに端末持ち帰り頻度の差があることが現状の課題です。3、端末の持ち帰り状況により今後検討します。4、学校で他者と関わり合い学ぶことは大変重要で極力維持すべきことであるため、定期化を図る考えはありません、との答弁がありました。次に質問者、自由クラブ、金沢春樹議員。LGBTQ 施策について、担当、男女共同参画課。令和4年度、施政方針演説にて、市長は、春日井市で初めてのパートナーシップ宣誓制度について言及されました。人権を守ること、差別をなくすことは非常に重要な施策でありますが、同性婚を念頭に置くこの制度については、多くの懸念があり、市民の様々な不安に向き合う必要があります。市が進める今回の制度の詳細と方向性についてお伺いいたします。との質問に対し、法的に婚姻できない同性カップルに対して、お二人の宣誓に基づき、子供も含めて家族として宣誓したことを証明する制度を予定しています。市がお二人の関係を証明することにより、理解が広がることを期待するものです。今後の LGBTQ 施策の進め方については、引き続き広報春日井や情報誌はるか等を通じて啓発に取り組むとともに、LGBTQ フレンドリー企業登録を開始し、官民が一体となって LGBTQ の理解が促進されるよう取り組んでいきます、との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ小原はじめ議員。市民に伝わる文書作成について、担当総務課。市から発信される文書には、慣例的な言葉の言い回しや、難解な専門用語など、通称、お役所言葉が見受けられる。 相手や内容に応じた多様な媒体と表現を使用し、伝えたいことが市民に伝わっているかを検証し、従来通りの文書表現で良いのかなどを意識した文書作成が重要になる。読みやすく分かりやすい文書作成に向けた本市の取り組みと今後の考えを問うとの質問に対し、本市では文書事務の手引きにおいて専門用語や難しい表現を避けることと、職員が文書を作成する際に留意すべき基本的事項を示し、さらに手引きの内容に関する研修を毎年実施しています。今後は近年増加しているカタカナ語などの新しい用語を分かりやすく言い換えるための用語集をまとめ、文書作成の際に活用することにより、読み手にとって優しい文書の作成に取り組んでいきますとの答弁がありました。その他に働き方、仕事の進め方改革についての質問がありました。